令和元年11月、人と町をつなぐ声の広報、紀の川第169号です。発行は紀の川市市長公室、秘書広報課。テープ制作は岸川朗読グループ、カシノキです。この CD は、デイジーや一般 CD プレイヤーで聞くことができ、また、目次ごとに送って聞くことができます。今月の目次、表紙の説明、特集、年輪ピック紀の国和歌山2019、健康・子育て・医療、福祉・介護、暮らしに役立つ情報ワイド、暮らしの情報、困った時の相談、私の町の文化財、町の話題トピックス、裏表紙、終わりの言葉、目次終わり。それでは最後までお聞きください。今月の表紙には、11月9日から開催される年輪ピック紀の国和歌山2019のソフトボール交流大会に向けてバッティング練習をしている様子が映されています。特集です。第32回全国健康福祉祭り和歌山大会年輪ピック紀の川和歌山2019はテーマをあふれる情熱、弾ける笑顔として令和元年11月9日土曜日から12日火曜日まで開催されます。年輪ピックとは年輪を重ねた60歳以上の人々のオリンピックという造語で、あらゆる世代の人たちが楽しみ、交流を深めることができる健康と福祉の総合的な祭典です。昭和63年に兵庫県で第1回大会が開催されてから、毎年各都道府県で持ち回り開催されています。そして32回目を迎える今年、ついに和歌山県での開催となりました。多彩な交流大会、年輪ピック紀の国和歌山2019では、県内21市町で27種目の交流大会が開催されます。交流大会は大きく3つに分けることができます。1つ目はソフトボール、ゲートボールなど、年輪ピックにおいて必ず開催される10種目のスポーツ交流大会。2つ目は水泳、サッカーなど開催する都道府県が独自に特色を生かして決定する12種目のふれあいスポーツ交流大会。3つ目は囲碁将棋など5種目の文化交流大会です。ソフトボール交流大会。大会期間中、市ではソフトボール交流大会が内田若者広場、古川運動場、岸川スポーツ公園の3会場で行われます。参加チームは北海道から沖縄県まで全66チーム、和歌山県からは3チームが出場し、大会参加選手は約1000人にも及びます。市では各会場に振る舞いコーナーを設けたり、観光ミニツアーを企画するなど、市の特色を生かしたおもてなしで、全国各地から来場する選手の皆さんを歓迎します。ソフトボール交流大会は、トーナメント戦で優勝を目指す交流試合と、惜しくも1回戦で敗れたチーム同士が戦う交換試合を設定。全国から参加したチームが少しでも多く試合を楽しむことができ、選手の皆さんも開催地での観光などをできるような大会日程としています。ソフトボールが大好き。ソフトボール交流大会に出場する和歌山県3チームの選手のうち、紀の川市出身の選手は、岸川町鳥居の平田義則さんただ一人。所属する和歌山南海クラブでは、最年少の60歳です。和歌山南海クラブには、60から78歳までの選手が所属し、平均年齢は73歳。最高齢は、 練習ではチーム全員が数十年もソフトボールを続けているため、動きに無駄がなく、ダッシュやジャンプでボールを補給する姿は見ていて爽快です。練習がない日はプールに通う人もいるなど、3時間にも及ぶ練習を行うための基礎体力はまさに日々の努力の賜物です。高校時代はサッカーをしていたという平田さんは、20歳からソフトボールを始め、40年間続けてきました。ピッチャーやサードを経験し、現在はレフトを守る2番バッターです。公式戦で打率5割強の強打者ですが、足も速いため、交流大会では盗塁も狙います。交流大会に向けた意気込みを、最低1勝したいと話す平田さん。所属する和歌山南海クラブの試合は、11月10日午前9時から岸川スポーツ公園ソフトボール場で、強豪香川県の代表チームと行われます。みんなで楽しめる大会に、ソフトボール交流大会の大会委員長であり、競技委員長も務める北志野の木村雄三さん、74歳は、70歳まで加世田高校ソフトボール部の監督を務めるなど、ソフトボールに50年以上携わっています。木村さんはソフトボールの魅力を、野球より塁間が短いので、年をとっても走れる。そして、捕球が少しでももたつくと、セーフになるので、出塁率が高いところですね、と教えてくれました。ソフトボール交流大会は、5イニング、または60分を超えて、新しいイニングに入らないなどの特別規則があるものの、ほぼ通常の公式ルールを適用。交流試合と交換試合で82試合もの熱戦が繰り広げられます。木村さんは大会の見どころを、高齢者の力を見に来てください。びっくりするほど元気なので、観戦に来た人も元気をもらえますよ、と話してくれます。また、ホームからバックスタンドまでの距離を15メートル程度縮め、約61メートルに設定。ホームランへの期待が大きくなったことが、もう一つの大会の見どころと言えます。木村さんは大会に向け、和歌山に来てもらったからには、競技を楽しんでもらって、来てよかったと思ってもらえるような大会にしたいですね、と熱意を伝えてくれました。交流大会に出場する選手たちは、観客が多いほど頑張れると言います。皆さんもびっくりするほど元気な高齢者たちが繰り広げる熱戦を観戦に来ませんか？囲碁が楽しい。紀の川市出身の年輪ピック出場者最年長は、馬宿の橋爪俊明さん、83歳です。橋爪さんは囲碁の年輪ピック県内予選で優勝し、同一種目で連続出場することができない年輪ピックで、各年の3連続出場となります。小川高校に入学後、担任の先生に教えてもらったことをきっかけに、囲碁を始めた橋爪さんは、学校で先生との対局を楽しんだといいます。好きになった囲碁の腕を磨き続けた結果、昭和50年に関西棋院で5段を取得するまでになりました。囲碁のほか、将棋やゴルフなどの趣味を持つ橋爪さんですが、農作業の傍ら、囲碁専門誌や小川囲碁クラブで練習を続けています。若い頃は勝つことばかりを考えて囲碁を打っていたそうですが、今は囲碁を打つこと自体が楽しいんですよ、と笑顔で話します。11月10日に行われる囲碁交流大会開始式で、選手宣誓を任されている橋爪さんは、優勝を目指して頑張ります、と大会への意気込みを話してくれました。試合は海南市海南保健福祉センターで、11月11日まで行われます。大会を通して、ソフトボール交流大会において、市と年輪ピック紀の国和歌山2019紀の川市実行委員会では、全国から参加する選手に、紀の川市を楽しんでもらうための様々なおもてなしを準備しています。選手への記念品として、市の特産品の詰め合わせを用意するほか、 すべての会場に売店コーナーとおもてなしコーナーを設け、紀の川市観光協会や JA 紀の里などによる特産品の販売、赤十字奉仕団による蜂蜜漬けの梅を使った梅うどんや地場産野菜の豚汁の振る舞いを行います。他にも健康づくりコーナーをすべての会場に設けますが、会場によって内容が異なります。内田若者広場と小川運動場では、紀の川市フレイルサポーター連絡会が、運動、栄養、航空、社会参加の4分野で、元気度を測定する東大式フレイル虚弱チェックや、体の水分量、筋肉量、体脂肪などを測定する体成分測定などを行い、岸川スポーツ公園では、市の健康推進課職員による骨密度測定器などを使った健康チェックや、食生活の振り返りができる SAT システムを使った栄養バランスチェックを行います。また、全国から来市した選手や観戦者に、試合の合間で観光を楽しんでもらおうと、無料シャトルバスを運行して観光ミニツアーを企画。地域の特色を生かした企画で選手をおもてなしします。本大会では15から83歳の一般ボランティア33人も、振る舞いコーナーや会場美化などに参加するなど、多くの人が来市した選手におもてなしをし、大会を盛り上げます。大会への思い。年輪ピック紀の国和歌山2019には、60から83歳まで実に40人もの市出身の人がいます。出場する選手たちは小さい頃から何十年と続けてきた種目で出場する人や、仕事を定年退職してから趣味で始めた種目で出場するなど、様々です。しかし、その種目が大好きという共通点があります。市は各種団体やボランティアの人とともに、全国から集まる選手へのおもてなしを準備していますが、市出身の選手も同様に、和歌山に来てくれるその種目が大好きな人に和歌山を楽しんでもらい、好きになってもらいたいと思う気持ちがあります。競技だけでなく、そういった選手たちの思いを感じながら観戦し、応援してみてはいかがでしょうか。人生100年時代と言われる今、健康的に過ごせる健康寿命を伸ばし、人生を楽しむために何かを始めてみませんか。一度会場を覗いてみてください。紀の川市出身の出場者40名の名簿が記載されています。特集でした。
健康・子育て・医療のコーナーです。児童虐待について考える。11月は児童虐待防止推進月間です。どこの家庭でも起こりうる児童虐待。解決するには周囲の支えと適切な支援が必要です。些細なことがきっかけで始まる虐待。しつけと虐待の違い。虐待が子供に与える影響。虐待かもと思ったら迷わず通告してください。子供を健やかに育むために愛の鞭ゼロ作戦。全国共通ダイヤル電話189、24時間対応です。次に、緊急時の医療機関案内、24時間、電話073-426-1199、電話611-791、長消防組合、休日に受診できる医療機関、電話77-6410、長休日救急診療所、日曜、祝日、年末年始の午前9時から午後5時です。次に、献血日程について。11月26日火曜日、本庁南別館、10時から12時、 13時から16時30分。26日火曜日。木の海クリーンセンター。9時から11時までです。高齢者肺炎球菌インフルエンザの予防接種について。高齢者の肺炎球菌感染症やインフルエンザを予防するため、予防接種費用の一部を助成します。対象者には個別通知していますが、転入などにより予診票がない方は、健康推進課まで連絡してください。接種期間は2年3月31日火曜までです。お問い合わせは健康推進課電話 77-2511 本庁1階です。次に、休日歯科当番。診療時間は午前10時から午後4時までです。受診する際は、電話などで確認の上 LINE ください。電話が通じないときは、長消防組合電話 61-1791 へ確認ください。11月10日日曜日、中西歯科医院電話 78-2233。17日日曜日、吉村歯科医院電話 64-8111。23日土曜日、榎木歯科電話 63-3763。24日日曜日、安村歯科医院電話 75-2202。12月1日日曜日、青木歯科医院電話 61-0889 です。個別がん検診の受診を希望する人へ。個別検診の受診期間は、胃がん検診、大腸がん検診は1月末まで、乳がん検診、子宮頸がん検診は2月末までです。お問い合わせ、健康推進課、電話 77-2511 です。医療費のお知らせを活用ください。医療費のお知らせは、紀の川市国民健康保険の加入者の健康に対する意識を高め、医療保険事業の健全な運営に結びつけることを目的に、1年間に6回送付しています。お問い合わせ、国保年金課、電話 77-2511 です。国民年金保険料の控除証明書送付。国民年金保険料は、納付した全額が所得税、住民税の社会保険料控除の対象になります。お問い合わせ、控除証明書問い合わせダイヤル、電話 0570-003-004、平日の午前8時30分から午後7時、第2土曜の午前9時30分から午後4時、祝日、年末、年始を除きます。和歌山東年金事務所、電話 073-474-1841 です。年金相談請求手続きの際は、事前予約を。予約専用受付ダイヤル、電話 0570-05-4890 です。年金手帳や年金証書などをご準備ください。11月30日は年金の日。年金ネットで年金記録を確認できます。お問い合わせ、年金ネット専用ダイヤル、電話 0570-058-555、和歌山東年金事務所、電話 073-474-1841 です。これで健康、子育て、医療のコーナーを終わります。次は福祉、介護のコーナーです。障害者の福祉に理解を。12月3日から9日は障害者週間です。 事故や病気などにより障害は誰にでも生じ得ます。また、障害は多種多様で外見ではわからない障害もあります。紀の川市では、障害の有無にかかわらず、誰もが差別されることなく、住み慣れた地域の中で支え合いながら自立して生活できるよう、障害者施策を展開しています。一人一人が互いを認め合いながら、障害者の福祉についての理解と配慮をお願いします。お問い合わせ、障害福祉課、電話 77-2511 です。元気に笑って人生を楽しむコツ。目指すは、ピンピンコロリ。加齢や病気によって自分のやりたいことを諦めていませんか？まだまだやれることはあるはずです。一緒に考えてみませんか？時、11月26日火曜日。ところ、古川ふるさとセンター、小ホール。2、11月27日水曜日。ところ、岸川障害学習センター2階、講義室。いずれも午後1時30分から3時。受付は午後1時からです。お問い合わせ、地域包括支援センター、愛の手、電話 77-2511、本庁2階です。次は上映会について。タイトル、夜明け前。呉修造と無名の精神障害者の100年。長県域の障害者支援の歴史や現状を学んだ上で、夜明け前の映画を一緒に鑑賞してみませんか？時、11月13日水曜日、午後1時30分から3時30分。ところ、内田障害学習センター。お問い合わせ、麦の里、紀の川生活支援センター。電話 78-2808。次は、講演会のお知らせです。災害にも強い地域づくり。災害に備えて、障害がある人や高齢者をはじめとする避難行動が困難な人たちも地域で一緒に生活をしているという前提で準備を進めていかなければなりません。災害時に皆さんで協力し合える地域づくりを学んでみませんか？時、11月22日金曜日、午後1時30分から3時30分。ところ、内田障害学習センター、視聴覚室。対象、障害のある当事者、その家族や地域の自主防災組織、関係者、障害福祉サービス事業所、介護事業所など、お問い合わせ、奈良振興局保健福祉課、電話 61-0021 です。次は、介護予防教室です。シャギット教室、時、11月20日水曜日、午後 1時から3時、ところ、桃山支所3階、生き生き元気塾、長、古川、時、11月13日水曜、午後1時から3時、ところ、長支所2階、多目的ホール、時、11月20日水曜、午後2時から4時、ところ、古川ふるさとセンター小ホール、はつらつクラブ、時、11月21日木曜日、午後1時から3時、ところ、本庁5階、501会議室。次は、気軽な集い場、憩いカフェ、時、11月14日木曜、午後1時30分から3時30分、ところ、岸川聖アンナの家、カフェ、微笑みの輪、時、11月7日木曜日、12月5日木曜日、午後1時から3時、ところ、社会福祉協議会、古川支所1階、和柄貨幣、時、11月16日土曜日、午前10時から正午、ところ、和柄の家、お問い合わせはいずれも、高齢介護課 77-2511 へどうぞ。これで、福祉・介護のコーナーを終わります。